Station.
こんにちは、諸見里杉子です。一枠この時間はですね、首里城下町クリニック院長の田名武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。2月は那覇市立病院泌尿器科医長の大城拓磨先生をお招きして、加齢と排尿障害アンチエイジングを考えると題してお話ししていただきました。その前に今日は先生ゲストをお連れいただきましたが、はい、紹介していただけますか。
はい、那覇市立病院で、現在初期研修を受けている、宮平博文先生が今日は私たちの病院に地域医療研修ということで来てまして、今日は一緒にスタジオに来てます。
宮平先生こんにちは。
こんにちは、よろしく
お願いします。よろしくお願いします。2週間の地域医療研修の今日最終日というふうに伺いましたが、
はい、そうですね、最後にこんな素敵な経験ができてとても嬉しく思ってます
今日は2月12日に首里城下町クリニックで行われた、地域向け医療講演会のお話を中心に伺っていくんですが、先生もこれは一緒にご覧になってたんですか。
はい、とても勉強になりました。
いかがでした。なんか100名余りの方がお見えになってたそうなんですけど。
そうですね、もう席が埋まってしまって僕は後ろで立ち見だったんですけど、
はい、はい、なるほど。じゃあ先生もこう遠くから様子を見ながら、
はい、しっかり勉強させていただきました。
あ、そうですか。ちょっとこの後でまた先生にもお話を伺っていきたいと思います。はい、さて、大城拓磨先生には加齢と排尿障害アンチエイジングを考えると題してお話を伺ったということなんですが、いや、かなり悩みを持っている方多かったようですね、先生。
そうですね、排尿障害の中でも特に今患者さんの頻度が多いのが尿漏れといいますか、トイレが間に合わない切迫性尿失禁というんですけど、そういったもので悩んでいる方が多くて、よく私も外来で相談に受けます。はい、最近医療用語では過活動膀胱といって、膀胱がこう収縮して尿の溜めることができないという状態をよく言うんですけれども、そういう方が今実際増えて、よく患者さんをに対応しているのも現実としてあります。
ああ、そうなんですね。これはどうして起こってしまうんですか。
はい、よく言われてますのは、その今のやはり尿を溜める力がこう弱くなってしまって、膀胱が縮めやすいために尿の回数が増えるということが一番原因だというふうに言われていて、それ用の薬っていうのもたくさん開発はされて、私たちも使うことはできるようになってはいるんですけど、はい、実際にはなかなかその薬を使ったからその症状がスパッと良くなるっていう経験があまりなくて、苦労するのが実際です。
ああ、そうなんですね。で、これどんなふうに診断して、治療になるんでしょうか。
はい、一番大事なこととしてはですね、その尿の回数の頻度とかそういうのをこうチェックしてスコア化して診断するという方法もあるんですけれども、今回大城先生が強調されてたのが排尿日誌といって、
はい、
例えば計量カップをおしっこのために購入して、でそれで、1日に何回トイレに行ったか、はい、そして1回あたりどれぐらい出たかっていうのを全部計量して、
はい、
これを1日取るだけでもその人 の, 尿の状態がよくわかるということで、尿の回数が多い尿漏れで困るって方はぜひ排尿日誌をつけてみたらどうですかという先生の話がありました。
こういうふうにして自分が今どんな感じなのかなっていうのを知るっていうのはすごく大切なんですね。
そうですね、実はこの先ほど言った過活動膀胱の他に先生が今回強調されたのが、意外と水分を取りすぎて、飲みすぎによる多尿っていう方も多いらしくて、よく最近例えば1日に2リッター以上3リッター以上水分を飲んだ方がいいとかって話を他の方から聞いたっていう話を患者さんからよく受けるんですけども、
はい、
この 飲水量がやっぱり多いと、それは当然尿の回数も量も増えるので。
そうですよね、
まあ、ですから それが病気なのか飲みすぎなのかっていうのは、実は排尿日誌をつけるとすごくきれいに分かるらしくて、まあ、その時はじゃあ少し就寝前ぐらいから水分の摂取量をちょっと気をつけようとか、そういう対応だけでも良くなる場合もあるようです。
ああ、もう先生方にはそれでお見通しだぞっていうことですね。
まあはい、それで原因が分かって治療にすぐつながればいいんですけれども、例えば飲水指導で良くなれば一番いいわけですが、先生が後半で最後におっしゃってたのが、実はそういった病気とは別に膀胱に行く血流の問題があって、はいはい、尿の回数が増えているっていうのが今泌尿器科の先生たちの間では話題になっているらしくて、はい、いわゆる膀胱に行く血管の動脈硬化、まあ、その関係で尿の回数が多いって人もいるんじゃないかと。そうであればなかなか先ほど言ったような薬がなかなか効かないっていうのもなんか私も理解できる感じがしますので、はい、そういう意味で先生は最後アンチエイジングの話につなげていかれたんですけど、やっぱり腹八分目の食事にしたり、それから適切な運動をしたりすることによって、尿の回数が増えないように若いうちから気をつけておくってことは大事なんだなというふうに思いました。
例えばその心臓の血管が悪くて、手術しました、でもあちらこちらの血管も同じような状態でしたっていうようなことを聞くんですけれども、はいはい、まさに循環してるっていうことですね。
そうですね、いわゆる人間の体はやっぱり血管で全部つながってるというか、血管が栄養を与えてくれるわけですけど、はい、動脈硬化が他の場所で見つかるということは他の場所にも起こってると考えて対応していくということは大事かなと思います。
私たちが日々こうなんていうんですかね、一日一日積み重ねてますけれども、はい、それが自分を作ってきた、作っているんですよね。
そうですね、ですから私たちも、心臓病とか腎臓病で見てる方たくさんいますけれども、そういう方々たくさん通っていらっしゃるので、やはりこの排尿障害を隠れて悩んでいる方も多いと思いますので、なるべく機会を見て患者さんからもそういうことについての状態を確認したりして、やはり患者さんに寄り添っていくことは大事なんだなというふうに今回の講演を聞いて感じました。
確かにおしっこの問題っていうのはちょっと恥ずかしくって相談しにくいと思うんですけれども、しょっちゅうトイレに行く、またはトイレが間に合わなくて困ったっていう、それだけではなくって生活そのもの自体に影響を与えることがとても心配だと先生おっしゃってましたね。
そうですね、例えば、外出したり旅行に行くのを尿のことは気になって控えてしまったりすると、どうしても家で閉じこもりがちになりますんで、そうなってしまうとまた精神的にも身体的にもやっぱりいい影響はないかなと思いますので、ぜひお悩みの時は私たちに相談していただければなというふうに思います。
確かにそうですね、心身ともに健康であるために皆さん悩みはねすぐ相談して解決、はい、改善の方向を見つけていきましょう。はい、参考になさってください。さあ、首里城下町クリニック3月の地域向け医療講演会は3月11日水曜日午後7時から、今度はですね在宅医療についてです。ゆずり派訪問診療所院長八木良平先生がお話ししてくださいます。在宅医療ですか。
はい、今よく私たち医療界ではですね、高齢の方が増えていくにあたって、じゃあ高齢者の方が体調悪くなったら皆さんが病院に入院というふうになると、医療機関がベッド数が足りなくなるだろうと予想してまして、今国はですね、そういった在宅医療の推進をして、なるべく対の住みかの家で過ごしてもらう方を増やそうというのが今国の方針です。それで私たち那覇市内でもこういった在宅医療に取り組む先生が徐々に増えてきてて、このちょうど八木先生が私たちのクリニックの近くに、診療所のみならず訪問看護ステーションも作ったり、いろいろな取り組みを多角的に始められたので、はい、私もこの機会に先生からお話を伺って一緒に連携ができればなと思って今回お呼びしました。
そうですね、皆さん 関心はあると思うんですけれど、どうしていいのか、でどこからまあ取り組んでいいのかと悩んでらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、ぜひこの機会にですねお話を伺って参考にしていただきたいと思います。3月11日水曜日午後7時から首里城下町クリニック第一での開催となります。事前に申し込みなど必要ございません。当日首里城下町クリニックまでお越しくださいね。詳しくは首里城下町クリニック電話098-885-5000、885-5000までお問い合わせください。またウェブサイトでもご案内しています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。さてというところで地域向け医療講演会のお話伺ってきましたが、研修医でお見えになっていた宮平先生にも最後にお話を伺いたいんですけれども、2週間の研修はいかがでしたか？
そうですね、普段は大きな規模の病院で働いているんですけど、そことはやっぱ違ったアプローチの先生方の考え方とかに触れることができて大変勉強になりました。
医療というところでいうと同じものだとは思うんですけれども、はい、やっぱりその町のクリニックの役割とまた大きな病院の役割というのは違ってくるんですか？
そうですね、大きな病院ですと大体患者さんがどこか痛いとか症状があって来られる方が多いんですけど、こういった町のクリニックではもう病気と付き合っていく、どううまく付き合っていくかというアプローチで先生方が対応していらっしゃるので、その辺はすごく違うところで勉強になりましたね。
毎日のことってことですね。
そうですね、
これからまた離島の方にも行くというふうに伺いましたが、
は
い、
そうですね、来週から波照間島の方にちょっと勉強させてもらいに行きます。
そうですか。また離島ではどういうところを注目して勉強したいなって思ってるんですか？
そうですね、離島ではさらにこう患者さんの怪我だったり、はい、もう日々の生活の中で起きることを全て少人数の先生方が対応していらっしゃるので、まあ、その患者さんの生活に密着した医療というものを肌で感じていきたいなと思っています。
そうですか。なんか先生頼もしいですね。
そうですね、
はい。宮平先生、お世話になりましたよという方もね、ラジオ聞いてる方の中で、いらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、また波照間に行くということですので、波照間の皆さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、首里城下町クリニック院長の田名武先生、そして宮平平文先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。